今日恵みをいただく御言葉は詩編45編一節です。詩編45編一節。指揮者のために、百合の花の調べに合わせて、コラの子たちのマスキール、愛の歌。私の心は素晴らしい言葉で湧き立っている。私は王に私の作ったものを語ろう。私の舌は巧みな書記の筆。アーメン。それではお祈りをいたします。王の王、主の主であられるイエス様、私たちの心もあなたへの喜びで、あなたへの愛で湧き立たせてくださり、そしてあなたの成してくださった良き技、それを私たちのこの唇が巧みな書記の筆として語り尽くすことができますように、御言葉を私たちのうちにますます豊かに増し加え、蓄えさせ、そしてその御言葉が私たちを喜びで湧き立たせてくださいますために、今あなたがお語りください。イエス様、王の王であられるイエス様、あなたがお語りください。我らの心を御言葉によって湧き立たせてくださり、そしてこれからの歩みの一つ一つに、喜びと、またあなたへの賛美、あなたの栄光を褒めたたえることを私たちが、この人生を通して、語り継がせていくことができますように導いてください。このしもべの唇を開いてください。預かる一人一人の耳を開いてくださり、私たちのすべてを通して天に向かって開かれたものでありますように、どうかこれからを導いてください。すべてを期待し、我らの主、王の王であるイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。この詩編の45編は、愛の歌ということで、章題が掲げられております通りに、結婚が、主題になっております。で、しかも、王と、王妃が、王と、それから、その女性の方はですね、でも10節以降の方を見ますと、異邦の女性が、この神の民のところに嫁いでいくことが、この、詩編45編のモチーフになっているようです。で、一節から、11節までですね、ここまでは、特に王についての歌、そして、9節までですね、で、10節以降が、その女性に対する歌です。で、これね、王と、それから、その王に嫁いでいく異邦の娘。これ、まさしく、キリストと教会を表しているようですね。キリストが、まさしく、王の王、主の主です。神の民の、その聖なる頭、イエス・キリスト。で、そこの、に対して嫁いでいく異邦の娘。もともとは、本来そんな、聖なる王に嫁いでいくような身分ではないけれども、嫁いでいくことはできる。まさしく私たちが同じ立場です。皆さん一人一人、もともとは以前は異邦の民として、暗闇の中において、神を知らない者として罪にまみれた生活を送っていた。でも、イエス様の側から、イエス様が世に降りてこられ、皆さんを聖なる誘いによって、私たちはその誘いに、応じて、そうして救われました。やがては、教会とキリストという素晴らしい天における、結婚、そして永遠に入っていく、その奥義が、啓示録の方に示されております。いや、聖書全体を通してその、流れ、聖書は結婚に始まり、結婚に、結ばれます。イエス・キリストへの嫁いでいくこと。これが私たちの最終目標、私たちの望みです。 この詩編の作者は、ね、あるいは、ね、この、ね、一節の言葉、もしかしたら女性の側から書いているのかもしれません。私の心は素晴らしい言葉で湧き立っている。私は王に私の作ったものを語ろう。王様、ね、に対して、そして私の本当に尊い夫に、大好きな夫に対して私の作った、ね、素晴らしいもの、ね、賛美の歌ですね。それを語ろう。私の舌は巧みな書記の筆。巧みな書記の筆。ユダヤにおいては書記はとても大事です。安息日ごとに、各街道においてトーラーが開かれて、ね、巻物ですね。要するに聖書の言葉です。聖書の言葉が開かれる。そしてその聖書は、この書記の筆によって書き記されております。ユダヤの巻物。それはもう一字一句ですね。もう、書道のようにですね、もう筆でもって、それで間違いが許されないんですね。一文字一文字を書く時が、もう一瞬一瞬が勝負です。で、もし、間違いでもしたら、そのページは、まあ、破棄しなくてはならないんです。で、その立法の書を埋葬する、羊皮紙で、作られておりますから、ですから、その、羊皮紙とか、あるいは牛の皮など、ね、動物の皮の上に、筆でもって記される。けれども、もし、その1ページでも間違ったら、その1ページは、ね、もう破棄しなくてはなりません。特に、主、この、新改訳聖書では、太文字の主が使われているところ、ね、エホバ、そこを書くときは、もう特にですね、書記官は、一旦、身を清めて、水で洗って、それから、ね、その、エホバという、言葉を書きます。ですから、もうかなり手が込まれているわけです。その初期、ヘブラグダマフェル、ヘブラグダソフェルと言います。そして、巧みな初期は、マフェルソフェル。マフェルソフェルです。これ、私たちも本当に巧みな初期に なっていくべきです。どのような初期か。私たちのこの唇でもって、この世界に対して、この空間に対して、時間に対し、御言葉を書き記すマフェル・ソフェルになっていくべきです。御言葉がこの場に宣言されると、その言葉がこの空間に、目に見えない文字です。それが時間に記され、空間に記されていきます。手術、メッセージ したんですけども、私たちはね、一瞬一瞬ね、時間の中を生きているんですけども、ね、もう今っていうふうに私が言葉で言ったらもうそれは今ではなく過去になっているですね。時間はとても不思議です。ね、未来はもうすぐ、後に来ます、ね。私が今、現在とね、言った言葉、もう今の瞬間ないですね。そして皆さんの心にあります。今、現在という言葉が皆さんの心に記されていったわけですね。空間に記されていきました。時間に記されていきました。そしてこれは人には、ね、もう記録としては残っている、ね。記録が忘れたら、もうそれはあたかも忘れ去られたかのようですけども、しかし、神様は、ね、ちゃんと時間という軸に、皆さんの言葉、皆さんの思い、それを一つ一つ記しており、そしてやがて裁きの時、ね、その記された言葉、時間に記された言葉に従って、皆さんは、ね、裁きを受け、ある人は、それによって永遠の命に入り、ある人は永遠の裁きに入る。しかし、言葉なるイエス様、イエス様という誠の言葉を受け入れた人、すなわちその名を信じた人には、神の子とされる特権が与えられ、そして、ね、裁きに遭うことを免れる。本当に素晴らしい言葉です。イエス・キリストという方は誠に私たちを救う言葉、ね、命の言葉、キリスト、ね、というふうに聖書に記されている通りです。
アメン。
私たちがこの命の言葉なるキリストを受け入れ、そしてこの御言葉を時間軸に空間の中に記して、ね、マファエル・ソフェルとして記していくならば、そこは神のものとなり、そして永遠の命が働いていくんです。
アメン。
私たちが信仰を混ぜ込んで御言葉を、ね、書き記していくならば、まさしく私たちの、ね、マファエル・ソフェルに、巧みな、ね、私たちのこの舌が巧みな書記の筆になっていくことができるんです。
アーメン。
この、ね、詩編45編において、 本当に結婚という素晴らしいことが記されており、そして、ね、一節のところ、私の心は素晴らしい言葉で湧き立っている。もう本当に、ね、喜びで湧き立っているんですね。素晴らしいお方に嫁ぐことができた女性は喜びで湧き立っております。でこの湧き立つ、という言葉、ヘブライ語ではラハシュと言うんですけども、ラハシュ、まあ、あるいはラカシュですね。素晴らしい言葉で湧き立ってる。これ、湧き立つっていうね、鍋を煮詰めるとぐつぐつとね、泡が出てきて湧き立っておりますね。それ、そのような状況のことです。ですから、素晴らしい言葉が入ると、私たちの心が、ね、ぐつぐつと熱く、ね、沸騰して湧き立って、そして言葉がですね、口から出てきたがってきたがって、しょうがない、ね、そのような状態ですね。本当にイエス様にあって喜ばしいときは口から賛美が湧き立っていきますね。もう賛美の唇閉ざせなんて言っても、もう石が叫ぶんです。本当に私たちの心がイエス様によって救われた、ね、イエス様が入ってきてくださった人生の中にイエス様が入ってきてくださり、私たちのそれまで闇っていた人生が光がね、灯った。また無秩序だった状態が秩序が現れた。本当に喜びで湧き立つんです。創世記の状況はね、ヨブ記の38章の方にもあるんですけども、神様が、ですから天と地を定められ、あらゆるものを作られた時、ね、明けの星々が喜びの歌を歌った、ね。賛美の歌を発した。本当に神様が創造の秩序の御業を、ね、一つ一つ成していく時、喜びの歌が、ね、湧き立って、唇から出ていくんです。そしてその唇、私の舌はマフェルソフェル、初期の筆。そういうふうに言う通りに、星々も見つかりも、そして私たちも唇が湧き立った心を持って、喜びで湧き立った心で、ね、賛美が溢れ出ていくんです。ですから、ね、啓示録、黙示録は本当に最後のところは賛美で、ね、永遠の賛美で満たされております。私たちもこの口笛でもって主を褒めたたえること、心が喜ばしいことでは来たって賛美すること、これはもうどんどんしていくべきです。ただですね、この唇、賛美が出てくると同時に呪いが出てくる、ね、そのようなことはあってはなりません。ヤコバは言いましたね。私たちのこの唇、ね、主を褒めたたえた唇で、それでもって人をけなしたり、ね、呪ったりする言葉、ね、出てくる、ということがあるとするならば、心が、ね、喜ばしいことではなく、ね、苦々しいことを、ね、湧き立っているわけですね。もう本当に、唇が止まらない人で、もう人をけなすことについてであるのが、ね、人を、なんか皮肉ることについて、人を面白おかしく皮肉ることについてはもう唇はベラベラベラベラ、もう心が湧き立って沸騰してね、そういう状態の人、ね、いるんですけど、皆さん、神の子たちは、そのようなことは、ね、それは、とどめなくてはなりません。ね、なぜなら唇の、ね、結ぶ実を皆さんは刈り取るからです。ですから皆さんが、唇が呪いの言葉、人をあげつらう、ね、言葉、人を、ね、あざける言葉、ね、この唇、それはやがて刈り取りなすことになります。不信仰の唇、ね、これは閉ざされてしまいます。冒頭でお読みしましたのは、ね、クリスマスの時にはよく開かれるルカの一章のね、バプテスマのヨハネの父、祭司ザカリアのね、その喜びの歌なんですけども、彼がですね、本当に喜びの歌が口から出てくるようになった、ね、なるまでには非常にね、長い間の、がかかりました。祭司ザカリアはね、それまでもう非常に歳を取っていた。ザカリアと、その妻エリザベス、ね、非常に年を取っておりました。もうずっと、ね、子供が生まれることを願ってきたでしょう。彼、この夫婦はとても敬虔に、ね、生きておりましたけれども、しかしあいにく子供が生まれておりませんでした。で、ある時ですね、この祭司ザカリアが、ね、聖所に入って、ね、勤めをすることが9時で、決まりましたところ、で祭司ザカリアがその聖所に入って、聖なるところに入っていって、そして光沢務めをしているとき、ね、その聖所に入ったところ、彼は、ね、その聖所の中で天使を見ました。見つかりガブレエルです。 ね、ガブリエル。神様の言葉を伝える天使です。祭司ザカリアはね、まあ何度かその聖所に入って光沢務めはしたことはあったことでしょうけれども、この度入ってみると、ね、御使いがいた。彼は御使いを見て、ね、恐れました。まあ、ルカの一章の、初めの方ですね。でもね、十二節やね、これを見たザカリアは不安を覚え、恐怖に襲われた。けれども、御使いは、ね、怖がることはない、ザカリア。あなたの願いは聞かれたのです。ね、どんな願い？子供が生まれることですね。もう、老齢に達して、妻が身ごもることも、本当に、ね不可能に等しいような、そういう高齢の時です。で、怖がることはない、ザカリア。あなたの願いが聞かれたのです。あなたの妻、エリサベツは男の子を産みます。名をヨハネと付けなさい。その子はあなたにとって喜びとなり、楽しみとなり、多くの人もその誕生を喜びます。彼は主の御前に優れたものとなるからです。彼は葡萄酒も強い酒も飲まず、また母の体内にある時から聖霊に満たされ、そしてイスラエルの多くの子らを彼らの神である主に立ち返らせます。彼こそエリアの霊と力で、主の前触れをし、父たちの心を子供たちに向けさせ、逆らう者を義人の心に立ち戻らせ、こうして整えられた民を主のために用意するのです。アメン。祭司ザカリア、長年祈ってきましたね。若かった頃、ね、エリザベスと結婚した当初は、ね、ずっと祈ってきたでしょう。でもずっと叶えられない。周りはどんどん子供が生まれる。でも、ね、壮年になっても、そしてついに老年になっても、ね、そしてもうついにその祈りが、ね、途絶えてしまうような老齢に達したとしても、それでも主は覚えておられたんです。この老夫婦に、ね、ヨハネという子供を、ね、生まれさせるということを。そして彼こそが、ね、父の心を、ね、子供たち向けさせ、もうマラキ書に書いてある通りです。預言者マラキの預言以降400年ずっと彼の言葉が途絶えていた、その暗闇の時代の中に、メシアがね、生まれることを告げさせるための、ね、その心備えをするエリアが、エリアとして、ね、この祭司ザカリア、ね、そのような男の子を産む、ね、それが告げ知らされました。こんなにも喜ばしい知らせ。けれども、ザカリアは、このね、最も聖なるところにおいて、聖なる御使いの言葉に対して、ね、18節言うんですね。私は何によってそれを知ることができましょうか。私ももう年寄りですし、妻も年を取っております。ね、ここで、ザカリアは納得することを求めます。御使いに対し、聖なるところにおいて、ね、神様の言葉が与えられたとき、それに対して人が取るべき態度は、アーメンという言葉で、ね、もうひるしてそれを受け止める。その、ただそれだけです。それに対して、ね、どうしてって、ね、理解を求めようとする唇、ね、本当に主の素晴らしい言葉、また長年祈ってきた願いが、ね、ようやくもう叶えられる。しかも、素晴らしい形で叶えられる。それに対して、ね、どうして、ね、なんで、何によってそれを知ることができましょうか。もうこのように自分自身で理解を求めること、神様の言葉に対して、ね、私たちは理解する必要はないんですね。ただ神様の言葉が与えられたら、それに対してアーメンと言って従順服従すること、そうしたら命が生まれます。そうしたら喜びが生まれます。けれども祭司ザカリアが印を求めたんですけども、彼に与えられた印、それは、ね、口が閉ざされてしまうという印でした。ヨハネが生まれるまでの十月十日というね、身ごもりの期間、ずっとザカリアは唇が閉ざされていたんですね。もう本当にお腹の赤ちゃんに対する胎教はとても大事なものですね。お父さんお母さんの声がお腹の赤ちゃんに聞こえるんです。お父さんお母さんがね、喜びの声、ね、賛美の声、また御言葉を口ずさむのであるならば、ね、お腹の赤ちゃんは本当に喜び踊るんですけども、ね、もう霊性がそのな時点で整えられるんですね。けど、妊娠して身ごもってる期間に、本当にお父さんやお母さんが、 ね、悪い言葉、悪い感情、悪い志、全部お腹の赤ちゃんに言ってしまって、ね、ですから本当に胎教というものは大事です。その子供が身ごもっている期間、ザカリアはずっと唇が閉ざされておりました。ね、本当に御使いから、ね、言われたことを、もう本当にザカリアはその唇が開かれていない期間、もう本当に悔いたでしょう。改めたでしょう。そして、ね、その間、エリザベス、ね、妻のエリザベスは、まあ、マリアと出会って、そしてマリアの、ね、その声、挨拶の声、ね、イエス様を身ごもったマリアの声を聞いた途端に、お腹の赤ちゃんが、ね、喜び踊った、ね、その記事が、そのうちに続くんですけども、とにかくザカリアは、唇が閉ざされました。ね、聖なる場所において、聖なる言葉をいただいておきながら、それでも人間言葉、ね、それでも疑いの言葉、その主の言葉に対して、ね、印見せてください、ね、そういう、言葉、それは、それに対して与えられる印は、唇が閉ざされてしまうんです、ね。マフェルソフェルどころではないんですね。喜びで湧き起こった心、それが発する唇、その賛美、その喜びの賛美は主は、ね、生贄として、その捧げ、尊い捧げ物として、聖なる果実として、ね、受け取ってくださるんですけども、しかし、聖なるお方に対して、聖なる場所において、喜びの賛美ではなく、疑いの、ね、要求、印の要求、これは、唇が、ね、マフェルソフェルではなく、閉ざされてしまう。ね、それが、祭司ザカリアに与えられてしまった印です。けれども、いよいよね、主の御言葉通りに、エリザベスが身ごもり、子供が生まれる、ね、男の子が生まれた。そして人々がですね、この男の子の名前は、ね、何にしましょうかって、きっと、ザカリアというね、お父さんの名前をつけるに違いないと人々は思っておりました。ね、ようやく生まれた子供です。自分の名前をつけるということは、ユダヤのね、当時の慣習であり、そして、また、お父さんもきっとね、ようやく生まれた後継ぎに自分の名前をつける。それがね、ザカリアの願いだっただろう、人々は思ったことでしょう。けれども、ね、エリザベス、妻のエリザベスは、いいえ、彼の名前、ヨハネにしなくてはなりません。そういうふうに言います。人々は不思議があります。あなたの親類縁者の中に誰もそんなヨハネという名前はおりませんが。で、それで、ザカリアに合図して、そして、この、この男の子の名前は何かってね、そういうふうに人々は促したところ、そのお父さんザカリアも彼の名はヨハネとね、書き記すんです。ね、唇は言えません。ですから、文字を記すしかないんです。彼の名はヨハネと書いた途端に彼の唇がほどけて、賛美がね、唇から流れてきました。ね、もうマフェルソフェルとして、喜びの賛美がね、心がぐつぐつとね、湧き立って、そして、主を褒めたたえざるを得なかったんですね。ザカリアはもうその十月十日、まあもっとでしょうか。その期間のずっと唇が閉ざされていた期間、心の中が、ね、もう入れ替わったんですね。疑い、また、ね、嘆き、それによって満ち溢れていた心は、もう本当に主を褒めたたえる心に変えられたんです。私たちもそういうことを通らされることがあります。本当に唇が災いする人は、ね、唇が閉ざされてしまうんですね。心の中の苦々しさ、それによって、ね、聖なるところをね、汚す言葉をする人は、むしろその聖女を汚さないように唇が閉ざされ、また自分自身の全人生を汚さないように、ね、主があえてですね、唇閉ざしという印を、ね、与えられます。そして、その期間が終わったとき、主を褒めたたえる心が培われたとき、唇から喜びの歌声が出てくるんです。そして、この、ルカの一章の68節以降がですね、有名なベネディクトゥスという呼ばれる、主を褒めたたえる賛美なんですね。68節以降、褒めたたえよ。イスラエルの神である主を。主はその民を顧みて、あがないようなし、救いの角を我らのために、しもべ、ダビデの家に建てられた。 アメン。古くからその聖なる預言者にたちの口を通して主が話してくださった通りに。アメン。もう本当に最初の最初から褒めたたえよって、もう唇からついて出ました。もうイスラエルの神である主を褒めたたえよって、なんで褒めたたえるのか、ね、主をよくわからないで褒めたたえよって、そういうふうに言う、褒めたたえはあまり心がこもっておりません。主がいかなるお方であるのかを、ね、知れば知るほど、その褒めたたえよという言葉は、心が、感情が、喜びが込められております。ね、信仰が混ぜ込まれて素晴らしい褒めたたえよというね、マフェルソフェルを、その御言葉をね、時間に空間に記していくことができるようになります。ですから皆さん、賛美をする心、まず主がいかなるお方であるのか、それをよく知るべきです。ね、主をよく知らない人が、ね、何か聖歌隊で、ね、歌ってる、ね、まあ、なんか、なんとか合唱団とかで、ね、よく、ね、バッハが作った、賛美とかをね、奏でたり歌ったりね、そういう、けれども、ね、そのバッハのその信仰の心は込められていないんですね。けれども、本当にイエス様をよく知っている人、イエス様を褒めたたえたい心を持っている人が奏でる賛美はとても素晴らしいものです。ね、ある歌手が、ね、クリスチャンに変えられました。それまでは仏教を信じていた世の中の歌はもう本当に、ね、感情を込めてどんな難しいメロディーも、ね、口から出てきていた人がですね、クリスチャンになった途端、ね、聖歌隊に入ったところ、ね、歌えるかっていう、そうでないんです。唇が閉ざされてしまうんですね。もうしばらく歌えないんです。世の中の、ね、感情、もう妬み、嫉妬、ね、恨み、つらみ、演歌は、もう本当にそういう節が、節々で流れていますね。そういう世の歌を歌っていた人の唇は、もう、まず閉ざされて、心が綺麗にされて、主を褒めたたえる心が湧き立ってから、徐々にその唇が、ね、用いられていくようになっていくんです。そして、ね、用いられていくようになっていけばいくほど、世の歌はもう、忘れてしまって歌えなくなってしまってるんですね。本当にこの心が入れ替わってこそ主に対する礼拝する心、主を恐れ敬う心が起こってこそ唇が入れ替わり心が入れ替わっていくんです。ザカリアは主を褒めたたえる唇に変えられ、そうして唇が開かれました。この言葉、これはとても大事ですね。心が、ね、この詩編の45編においては、私の心は素晴らしいことで湧き立っている、素晴らしい言葉でラハシュして、もう煮え立って唇からは喜びの、ね、賛美が出てこざるを得ない状況にまでなって、そうしてこの素晴らしい愛の歌が紡がれました。私の舌は巧みな初期の筆、ね、そのように言いました通りに、本当に私たちのこの唇も素晴らしい唇、ね、主の愛の歌、喜びの歌を賛美する唇、また御言葉を信仰を混ぜて口ずさむ唇、その幸いな唇に変えられて、この時間を、空間を主の言葉を塗り込めて、また皆さんの人生をこの主の言葉で塗り込めて、そして皆さんの唇が豊かに結ぶ命の実を豊かに刈り取る皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。ハレルヤ、愛する様、私たちのこの心をあなたへの喜びで、また賛美で、感謝で溢れさせてくださますように。それによって私たちの唇は本当に素晴らしい初期の筆となって、あなたを褒めたたえることができます。初期の筆、この書き記すということ、これはとても不思議なものです。本当にそれは一時一時を一瞬一瞬の丹精を込めてマフェルソフェルは書き記します。私たちもそれと同じように本当に人生の一瞬一瞬をその時しかできない言葉、その時しかできないこの一発勝負でもって、それをあなたを褒めたたえる言葉をこの時間に記し、また空間に記し、そして私たちの心に記していくことができますように、どうか誠の言葉であられるイエス様、あなたをこそ人生の中に書き記していくことができますように助けてください。御言葉のある 見言葉ではない人間言葉。これは何の益ももたらしません。それによって人生を書き記す。それは永遠に残る人生ではなく、やがては消えてなくなってしまいます。しかし、あなたの御言葉は、とこしえに残ります。御言葉を口から発した途端に、その言葉が私たちのうちで、命となり、喜びとなって、そして、私たちの人生を作り変え、空間を作り変え、時間、その、これからの地を作り変えていきます。どうか、御言葉をよく口ずさむ唇でありますように、一人一人を整え、祝福してください。どうか一人一人があなた御言葉を昼も夜も口ずさみ、何をしても栄える喜び、あなたの祝福、それで満ち溢れますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、私たち一人一人のその唇に、あなたの聖なる祭壇の炭火を当ててください。いらないそのすべての言葉をの数々を取り除いてくださり、天と地を創造し、その中に浮かべてあるそのすべてのものを私たちに譲渡してくださった。そして命の君、イエス・キリストを与えて、私たち一人一人を救い出してくださった主の皆を褒めたたえることができますように。賛美隊の主の皆を褒めたたえることができる唇となられますように、私たちを祝福してください。日頃の家庭がいつも与えられ、守られていることを感謝できる、キリストにある感謝に溢れた私たち一人一人であられますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。日頃あなたが私たちに与えてくださる、清い、尊い御言葉によって、私たちの思い、心、感情が現れて、手足の技が清くなり、私たちの霊魂魂が、主の喜ぶ花嫁として整えられて、主の皆を私たちの生き様で飾り、そして褒めたたえることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。一人一人が、本当にイエス・キリストにあって、思いも心も、言葉も、主よ、清く、尊く、そして、シミもシワもない、一人一人であられますように、主よ、あなたが祝福してください。私たちの夫となるために、この地上に来てくださり、命の値をもって、私たちの花嫁に支払うべき、資産金を支払ってくださった主よ、私たちは、あなたの命に組み込まれたものとして、今日も主よ、あなたが喜ぶことを考え、心い、思い、そして霊魂魂があなたを喜び、そしてあなたについてゆく今日一日でありますように、主が整え祝福してくださることを感謝して、私たちの主イエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。